おはようございます。それでは3秒で想定礼拝を始めたいと思います。罪を重荷を除く和を賛美します。ラララララララララララ3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつ不思議力なり。力ある主イエスの地、受けよ受けよ。力ある主イエスの地、受けよ今受けよ。アメン。愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてください。私たちの霊の目と霊の耳を開かせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。本日の聖書箇所はイザヤ書2章1節から5節までです。
アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。アーメン。
はい、それでは今日の内容を簡単にまとめたいと思います。終わりの日に関する予言が記されています。その時に主の家の山が山々のよりも高く上げられることが記されています。あと多くの国の民が神様を見て、神様に仕えるためにその山に来ることが予言されています。そして神様が人々を裁き、国々の間の戦争が終わることが記されています。イザヤはヤコブの家よと言って、イスラエルのためにも共に神様に仕えること、主の光に歩もうと進めています。それでは聖霊様から示されることを目想していきたいと思います。それではそれぞれ示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、2節、終わりの日にと書いてあるのが心に留まりました。戦いが終わって主の光の地を歩もうということになる、この天の御国のようなことがここには書いてあるなということを、思わされました。また5節で、私たちも主の光に歩もうとあって、主が道を光で照らしてくださって歩むことができる時代が来るということを言っておられるなということを思わされました。以上です。
はい、私は一節にまず目がすごく止まって、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉という、まあ、先見の言葉と書かれていますけれども、言葉を見たというその表現にすごく目が止まって、イザヤはこの予言というのを言葉という形で見ていったんだなということと、それから3節のところでそのエルサレムから主の言葉が出るというふうに書かれている、あ、この言葉というのがイエス様のことを言っているんだということで、イザヤはこの予言を見るときにイエス様を見ていたんだなということをにすごく深く心が止まりました。そしてそのイエス様というのが 終わりの日にと書かれていて、イエス様が来られたその初臨のイエス様から終わりの日が始まっていて、今に至っているその平和のイエス様が、平和の王が来られた、で今もこの終わりの日が続いているんだってことをすごく今朝は思わされました。
はい、私は五節が目に留まりました。来たれヤコブの家よ、私たちも死の光に歩もうということで、悔い改めて光の内を歩む、天の御国をこの地で生きる、そのようなインスピレーションをいただきました。以上です。
はい、私は、3節で、主がご自分の道を私たちに教えてくださる、そしてシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るということで、ここで本当に人々が、すべての国の人が御言葉を必要として主の家に向かってくるというところを読み、本当にこの主の民も主の言葉を受け取って、そして本当に人々を他の国々を導く、そのようなものであるなということを思わされました。以上です。
はい、私も一節と三節が目に留まりました。ユダとエルサレムについて示された先見の言葉で、最後はそれはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだというところで、現状のエルサレムはすごく堕落しきっているけども、やがて回復される予言が語られていて、それはイエス様によって必ず回復されるんだという、すべての道をもうすでに整えられているこの主の偉大さに目が留まりました。以上です。
はい、私は五節に目が留まったんですけども、ここでイザヤが来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もうと言っていて、この前の節では、異邦の民が神様に出てきて、神様を信じるというふうに予言されているんですが、イスラエルの民も、私たちも主の光に歩もうとイザヤが歌えていますが、主の光というのは、私はヨハネの福音書8章の12節で、イエス様ご自身が光であるということをおっしゃったことを思い出しました。今はこの予言が、旧約の予言が実現されて、多くのイスラエルの民はかえって神様を信じないで、イエス様のうちに歩まないで、私たちの異邦人たちが、多くの異邦人が救われていますが、本当に神様はイスラエルの民を愛して、彼らもこの光の中を歩むことを前からずっと願っているし、今もそれを本当に望んでおられるんだなということを思いました。イスラエルが救われるように祈ることも祈ることが大事だなと思いました。それではさらに御言葉を黙想しながら、御言葉を調べながら黙想していきましょう。神様はどのようなお方であるか、そして今日の箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきましょう。準備ができた方から分かち合いお願いします。
はい、4節、主は平和の主だと思いました。主が国々の間を裁いてくださり、人々が農地を耕すようになる、この平和というのが訪れているのが天の御国だということを思いました。また天の御国では礼拝を本当に霊と誠によって捧げるようになるのだなということも全体を通して思わされました。また3節ですけれども、神様はご自分の道を御言葉によって私たちに教えてくださるお方だと思いました。今もそうで、私たちは今日も主の御言葉に導かれて歩むようになった、今本当にそのような時代であることを喜びたいと思いました。
はい、私は、先ほどの続きですけれども、3節を通して、また2節の終わりからですけれども、すべての国々が流れてくる。そしてこのいろいろな国の人々は、主の導き、主の御言葉、主の御教えを求めて、主のもとにやってくるんだということを思わされました。以上です。
はい、私はまず全体から特に一節からイエス様と神様はイエス様を通してこのこと御言葉を通して、私たちにその先に起こること先々のことを教えてまた救いに導き神様の栄光について教えてくださるお方だなと思いました。御箇所の4章にも全く同じことが今日の御言葉と同じ言葉が出てくるんですけれども、神様は背いている、堕落している民にも何度も何度も違う人を通しても言葉を語ってその改心へと導いていく。神様ご自身の深いその憐れみというか、本当にこの言葉を通して私たちに今日も語りかけてくださっているんだなという、その言葉をないがしろにしてはいけないなということを教えられました。それから、まあ、2節のところで、まあ、この昨日まで1章を見てきて、すごくこう堕落しきって、どうしようもない、そのユダ、イスラエルのその姿を見てきたんですけれども、そのような中で、神様がこの国々の中で最も重んじられる国になっていくんだという予言を与えられたところに目が止まって、あ、本当にこう私たちがどんなに堕落した中にいても神様はその先々に栄光を与えになって栄光を与えてくださる、そのことをご計画してくださっているんだなということ、またその希望を持ってもう一度立ち上がるように語ってくださるお方なんだなということを思いました。そして5節のところで、あのヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もうという言葉、これは他の国々の民が語った言葉かもしれないんですけれども、けれども神様から見てやっぱりすごく心固くなにして最後まで悔い改めないものに対しても神様は光のうちを歩もうという、 こう語りかけをしてくださるお方だなということを思いました。神様は本当に諦めずに私たちの救いの日を本当に待ち望んでおられるというのを今日は教えられました。
はい、私も五節を通して教えられました。来たれヤコブの家よ、論じ合おう、主の光に歩めという言葉が心に来ました。ここから光の内を歩むというのは、主との深い親密な交わりを持って主と共に歩むことであることを教えられています。参考箇所で第一ヨハネの一章五節には、神は光であって、神のところには暗いところが一つもないということで、ここからイエス・キリストを通して、神との交流が回復された私たちは、その特権を用いて、この神との深い交わりの中、この地で歩んでいくべきだと教えられました。以上です。
はい、私は2節から3節を通して、イエス様のことですけれども、終わりの日にユダの家からヤコブの家から生まれて、そして高く上げられたお方であることをここから教えられました。そして多くの民、すべての民の救いとなられたお方であることを教えられました。ヨハネの福音書12章の32節でイエス様がご自身が上げられるときに、これは十字架につけられて上げられることをおっしゃったと思うんですけど、上げられると全ての民がご自分に集まるということを言われましたが、その箇所も思い起こされて、本当にイエス様は全てのものの救いとなられたなということを思いました。はい、それでは最後に生活への適応のために黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は今日の箇所を読んで、神様が御言葉を通して私たちの未来を切り開き、手を取って導いてくださるなということを思わされました。最近仕事の内容がちょっと変わってきたんですけれども、まあ、動揺せずに恐れないでこの主の導きに従っていこうということを思わされました。はい、主が平和の主であって私に良い ものを備えてくださる方だと信じていこうということを思わされました。以上です。
はい、私は今日はこの語られた御言葉、この当時瓦礫のような信仰、なんというかこうボロボロのイスラエルの中で語られた言葉について黙想していたんですけれども、今私はこのここで語られた終わりの日にまさに生きていて、これらのことが全て実現したいのを見ていて、この見ないで語ったイザヤの言葉、実現したものを見させられている、本当にこの幸いを思いました。御言葉が全て成就していくんだということを、私はイザヤよりも確信を持って語らなければいけないなということを今朝は教えられて、本当に聖書を通して私たちが神様がどれほど語ってくださっているのか、またそれがどれほど実現してきているのか、その今の日を何が実現しているのかということをもっと大胆に語っていかなければいけないなと思わされました。今日はいろいろ書き物をするんですけれども、そういった信仰にしっかり立って書き上げたいと思っています。以上です。
はい、私は2つのことを教えられ実践しようと思いました。1つは神の光に歩めということで、神の御心の道をこの地に歩める特権をいただいてますので、もっと祈って一と共に歩んでいきたいと思ったのと、そしてまだ光のうちに、おられない方々に光のうちに歩めというこのメッセージを分かりやすく伝えていきたいと思いました。以上です。
はい、私は人々が主の御教え御言葉を求めてくるということで、自分自身がもっと御言葉を学ばなければいけないと思いました。特に宣教師の先生が来てから御言葉を暗唱することを始めたんですけども、本当に人々が主の御言葉を、まあ自分の言葉で主の導きを必要としているので、これから地元に帰るときも本当に主の御言葉を求めてそれを分かち合うことができるように備えたいと思いました。以上です。
はい、私は今日は神様は約束の民を最後まで諦めないで導いてくださる方だということをディボーションで示されました。ここではイスラエルの民だったんですけども、今でも主が選ばれて救われている人、でも主から離れている方が私の周りにもいます。そのような方を覚えて、主がその方々をまだ諦めていないということを語られたので、私もその方々のために取りなして祈りたいなと思いました。以上です。
今日はとにかくこの主が来られたという福音を人々に伝えようと示されています。最近結構雨がずっと降っていて、ロボデンドに行けなかった日が多かったんですけども、今日は一人でもいいから行って主を述べ伝えようと思いました。以上です。では最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もディボーションを通して一人一人に語ってくださり感謝いたします。どうか人々が救われ、この光の中を歩むことができますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に 9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。